覚えるときは、この学ぶときは学ぶ、学ばないときは学ばないという、そういう戦いもするね。急なおっとり方のでは戦いにこうならないわけでありますね。御霊の剣、すなわち神の言葉を取り、絶えず祈りと願いし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈りすぎなさい。どうぞ、御言葉、祈り、御言葉を、石の劇に繋いながら、それを本当に勢いを振り回しながら、未来を定めて、投げていくというですね、これは訓練が必要なんですよね。一回やったからできるってそういうことではない。訓練し、使い慣れることが必要なんですね。で、強力な武器なんです。それが敵を一撃で倒したという武器なんですね。皆さん、これを私たちは与えられているんですから、これを用いなければ、ね、負けて負けて負けっぱなしの当然のことであります。だけどもこれを取るならば、私たちは勝利することができる。二つのことを申しました。神様の前のありのままの自分、ありのままで神に愛され受けられ、神と共にいます自分を確認すること、土台です。腰を定めることです。そして祈りと共に使い込まれた御言葉という武器をこう用いることでありますね。そして3番目に、少しこのここからは飛びますけども、愛によって戦う、愛こそ最大の武器だ、最高の武器だということについても触れたいと思うんです。愛という武器を取って敵に打ち勝つということなんですね。朝鮮戦争で戦ったアメリカ軍の兵士の話が、チャールズ・フィンドルという方が書いた本に出てまいりました。戦争中、一軒の家が米軍に借り上げられたお話であります。そこで家事と雑用させるための近所の少年が一人雇い入れられました。雇われた少年はとても善良な良い少年でありました。彼はけなげなほどまでにいつも意味をたたえながら、前向きの態度で全ての仕事に当たったということであります。ところがですね、それを逆手に取ったところの乱暴な兵士たちはですね、彼に次から悪しな、いたずらを仕掛けてはですね、楽しんでいたというんですね。ある日、少年がベッドから起きて自分の靴を履こうと思って持ち上げようとしますと、動かないですね。床に張り付いて離れません。兵士たちが夜中忍び込んで、少年の靴を釘で床に打ち付けたわけでありますね。しかし少年は一言も言わずに釘を抜き、何も来なかったように靴を履き、朝食の準備をいたしました。ある時、兵士たちが台所の鍋蓋の取っ手に油をギタギタこう塗りまくって、少年の取っ手にそれを落としてしまいました。ところがですね、彼がそれをこまめに拭き取ってですね、笑顔を絶やさず鼻歌まで歌いながら料理をしていたというんですね。ある時、兵士たちが胴の上に仕掛けたバケツのために彼はズブズブになってしまいました。それでも少年は着替えてそれを乾かして一度も文句を言ったことはなかったんですね。何をやっても、どういう宗教を受けても怒ることがありませんでした。とうとう兵士の方がもう自分たちの悪質ないたずらを恥じて困惑いたしまして、ある日少年を呼んで言ったそうです。俺たちはね、もう二度といたずらはしないよ。君の態度には感服した。少年は尋ねました。それはもう二度と僕の靴を床に釘付けにしないということですか。そうだ、もう二度としないよ。これからは鍋やフライパンの取っ手にベトベトに油をつけないんですね。二度とやらないよ。ドアの上に水を入れたバケツを仕掛けることもやめるんですね。もうしない、やめるよ。そうしますとですね、少年はいたずらっぽく肩をすくめていったそうですね。わかりました。それなら僕もスープの中に唾を吐くのはやめますよと。ちょっとお話のオチが意外でですね、がっかりした人もあるかもしれませんけどもね。 やられたらどこかでやり返したい、肩をつけたいという気持ちは誰の心にもあるんですね。やられっぱなしでは達成がないのであります。自分をどう立てていいかわからない、そして少しの正義を貫きたいという思いもあるわけでありますね。ひどい言葉を言われたら少しは言い返したいわけであります。しかし悪をもって悪に報いる人は悪人と同じレベルに自分を落とすことだとこう言われますよ。仕返しをするということで胸はすっきりするかもしれませんけども、しかしやはりしこりが残るのでですね。サムネ記上の24章に出てまいります。ダビデはね、悪をもって悪に報いるというやり方に両親の痛みを感じたという話が出てくるんです。ダビデが息を潜めて隠れている洞窟にですね、ダビデの命を狙って大軍を率いて追いかけてきたサウルが一人用を出しに入ってきたんですね。今こそ神様が与えられた仕返しとするチャンスだと家来たちはダビデをけしかけました。ダビデはすでに王としての油そぎを受けていました。しかし実際は王の権威はなおサウルにあります。サウルは人気のあるダビデを妬みましてですね、無理難題多くのひどい仕打ちをこう仕掛けてくるわけであります。そして今やまさにダビデの命を狙って西軍3000を率いてダビデが隠れているところのエンゲダの野まで追いかけてきたわけですね。今ここでサウルを殺せば今までの苦労が報われ、晴れてダビデが王になれるわけです。それはまさに神様が与えられた千載一遇のチャンスだとこう思ったんですね。しかしダビデは律儀にも神が油を注いで王とされた人を支援によって殺すことはできないと言いまして、しかしならばその代わりにと言いますか、ダビデはそっと後ろから近づいてサウルの上着の裾を切る。しかしその後彼はサウルの上着の裾を切ったことにさえ心を痛めたと書いてある。ダビデは悪をもって悪に報いるというやり方に両親の痛みを感じたんですね。皆さん、人の悪に対して悪をもって仕返しをするということに対して心に痛みを覚えるのがクリスチャンなんです。なぜならばそれが私たちが信じているイエス様の生き方だったからですよね。またそれは新約聖書に繰り返し繰り返し強調されているわけであります。またあの五章三条の水訓の中で悪いものに手向かってはいけない書いてある、はい、この言われイエス様が言われております。パウロはロマ書十二章の入生か入施設に敵が飢えたら彼に食べさせなさい、乾いたら飲ませなさい、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい、救われたクリスチャンに言っています。ペテロは悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです、第一ペテロ3章の9節に言っております。皆さん、人の魂を勝ち取るという時にキリストに見られる愛ほど強力な向きはないんです。